되는 신앙을 갖자. 이 마시오 믿나니 心を尽くして賛美と礼拝を捧げる私たちを、その心をまた肉体を主が支えてください。そして私たちの信仰を、魂を主が引き上げてくださいますように。恐れるな小さな群れよ、天の父はあなた方に喜んで御国をお与えになるからだと。主よ、どうぞこの小さな群れを神様が喜んで御国を与えてくださる、そんな群れといよいよなることができますよ。神様、今日もあなたの臨在と恵みとでこのところを満たし、主の栄光を表してください。主はあなたの御手の中で私たちを育み養い慰め励ましてくださいますように、そのことを通して主がおめたたえられますことを期待し、イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。Thank you.
第13章の44から58節、その中でとりあえず51節だけお読みします。あなた方はこれらのことが皆分かりましたか？彼らははいとイエスに言った。アーメン。これらのこととは何のことか、それはですね、その直前に出てきておりますところの天の御国はこのようなものだという三つの例えのことを指してこれらのことと言っているわけですね。よろしいでしょうか。で、それが分かったかとイエス様は質問なさったわけでありますが、それで弟子たちはですね、はい、分かりましたと返事したわけです。そこでと続くのが52節。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。これこそどういう意味なのか分かりましたか？皆さんどうでしょう。そこでイエスは言われた。だからって何がだからかですよね。仲介が言うには弟子たちは悟ったんだと。そこでイエス様はおっしゃった。確かに弟子たちはね、これらのことが分かりましたかって聞かれて、はいって分かったって答えたわけですから、そうか、弟子たちは悟ったんだと仲介は言うわけですね。で弟子たちはですね、悟ったがゆえに天の御国の弟子となった学者のようになったのであるとイエス様はおっしゃっているのです。それゆえに弟子たちはまるで一家の主人のようにですね、自分の蔵から自由に自在に物を取り出して行くことができる権威を持ったと。御国の蔵を自由に出入り出し入れできる、それが弟子たち、天の御国の弟子となった学者、それが弟子たちであると仲介は言うんですけれども、そうですかね、この後の弟子たちの姿を見るととてもじゃないけどそうは思えないんですよ。その後ですよ、これから14章と続いていくわけですが、弟子たちはですね、イエス様から何度も叱られるわけですよね。ペテロなんてそうですよ、信仰の薄い人だなって言われて、で15章の15節なんか見てみますとですよ、まあ見なくていいですけど、弟子たちがですね、イエス様、この例えはどういう意味ですか、説明してくださいって説明してくださいって言うわけですよ。そうしたらイエス様がまだわからないのかって、なんでまだわからないのかって怒られてるわけです。だから弟子たちがですよ、天の御国の弟子となった学者のように、ね、自分の蔵から自由自在に取り出す権威を持って神の国の奥義を理解できるようになったのだという解釈はどうかなと思うんですけどね。だいたいこの13章を思い出してください。これ何が語られていたか、例えばっかりでしょ。例えこの13章の例えは全部ですね、天の御国の奥義についての例えが語られていた、そのシリーズだと前回お話ししました。例えば13章の最初に出てくる種まきの例えね、ある種は30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結んだ。そうか、この種まきの例えは何十倍の祝福を受け取るための教えだなんていうのとは違いますよと、そんなのじゃないですよと、これは福音を聞いて悟れということであったわけですね。 思い出していただきたいと思います。ですからこの30倍60倍100倍その祝福を我の手になんていうふうに言っているのは悟ってないわけですよ。この例えをね、イエス様の例えが悟られてない。続いて畑の毒麦の例えは主が解説された通りでありまして、それは37節から40節でイエス様おっしゃったわけですね。しかしですよ、このからし種とパン種の例えはイエス様は解説がしてないわけですよね。それ話しましたでしょ。だから誤解されているんだとお話ししました。からし菜ではこの畑にまくと、成長してどんな野菜よりも大きくなって、鳥が枝に巣を作るほどになるって、そうだ神の国は拡大するんだ、教会は大きくなるんだって考えられているわけですけれども、まあルカの方はそれでいいんですけどね、ルカの方はそれでいいんですけども、前回お話ししました通り、このマタイの方の例えは何ですかって、これ畑にからし種まいちゃってるって、これ迷惑だって話でしたね。31節32節ね。だからこれからし種っていうのは良くないものとして描かれているわけですよ。他の野菜を覆い尽くすような大木になってしまったら野菜迷惑、つまり神の国である教会の中に偽りが増え広がっていってるんだっていう話、それを教えているんだという、そういうことがですね、今でさえ誤解されているわけでありますから、何しろ世の初めから隠されていることですからね、神の畑の中に毒麦が混じっているということ、それが世の初めから隠されてきたことども、それほどのことをですよ、弟子たちが当時すべて理解したとは思えないわけです。必然的に今日の箇所も怪しいですね。だってイエス様ご自身の解き明かしがないわけですから、誤解している可能性は非常に大きいと思います。そういうわけで今日改めてですね、丹念に読み解いていきたいと思います。きっとどこかに思い込みと定説のすり込みがあるだろうと思われます。まず44節を見てください。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。天の御国が何に似てるか、畑に隠された宝に似てるってイエス様おっしゃってるわけですよね。価値があるってことですよね。当然ながらそれは分かりやすい。天の御国はどれほど大きな価値があるか、けど隠されてるから見つけにくいんです。これは現実にかつてその当時よくなされていたことらしいですよ。お金を持っている人が宝物をですね、盗まれないようにと自分の畑にこっそりと隠しておいたんですって。そういうことはよくあったらしいです。そのおかげでどこに宝があるか泥棒にはわからないわけですよね。見つからない、そういうわけでとにかく御国の奥義は悟りにくい。でもしそれを見つけたらどうするんですか。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。とりあえず隠すんです。これイエス様がおっしゃってるんですからね、皆さんね。とりあえず見つけた宝を隠しておくって何のためにですか。それは 横取りされたら嫌だからですよね。よしこれを手に入れようと思って家に帰って財産全部処分してお金を作ってる間に誰かがトンビが厚揚げかさらっていったみたいにですよ、横取りされたら困りますからね、誰にも見つからないようにってとりあえず隠しておいて、そして家帰ってお金準備してっていうことでしょ、ですよね。人に横取りされてはいけないんだと。天の御国はこのようなものだ。皆さん、天国って独り占めしなきゃいけないんでしょうか。誰かに見つけられて誰かがそれを自分のものにされたら悔しくってしょうがないから、誰にも見つからないように自分だけ他の人にはわからないところに隠しておいて、この聖書もこのどっか金庫の中に入れといてみたいな、それが神の国、天国ですか。この例えですよ、皆さん理解しなければいけません。天の御国は畑に隠された宝のようなものだってどういうことか。あそこに救い主がいるよ、あそこに向こうに天国があるよ、あの人がキリストだよなんていうやつはバカだってことですね。アンデレなんて何しとんで、アンデレね、わざわざ人にね、私はキリストに会いましたって言いに行ったって、隠しとけって言われてるんですよ。ここ定説では、天国というものはたとえ全財産を引き換えにしてでも手に入れるべきものなのであると語られるわけであります。それぐらい価値があるんだとね、全財産を引き換えにですよ、それぐらい価値があるんだから他人に取られちゃいかんということでしょうか。ですからイエス様の例え話って大抵は誤解されてると思いますよ。私はよくよく丹念に読み解かなければいけません。よろしいですか皆さん。まず畑に隠された宝というのは誰か他の人のものなんですよ。そうでしょ、誰かがその人の畑に宝を隠したんです。それはよくされていたことだとさっき言いましたが、でね、それ自分が畑に宝を隠したままその人が死んでしまって、その後誰もわからなくなるっていうことも起こり得るわけなんですよ、ね、だって隠してあるんだからわかんないんですよ。その隠した本人しかわかんない。で本人死んじゃった、そしたらその宝はもう行方知れずのような状態になってくる。だけどある人が見つけたって、ね、あの5年前に亡くなったあの人が隠したんだ、ここに、ああそうか、このあの人のさ畑にね、あの人5年前死んだけどここに隠してたのか、わあ見つけたぞって、よしって、それを勝手に自分のものにしちゃったらいけませんからね、これ泥棒でしょ。そうですよね、他人の畑にその持ち主が埋めた宝を見つけたからって自分のものにしたらこれ泥棒ですよ。だから一旦そこに隠しておいたままにしとかなきゃいけない。それで家帰って全財産を処分してその畑ごと購入する。そしたら畑の権利自分のものだから、畑の中に埋まってる石ころも雑草も宝も全部自分のものになるわけですよ。だからこれが正規のプロセス、この宝を手に入れるためには勝手に懐に入れるんじゃなくって畑ごと買い取る、それが正しい方法なんですよ。だから一旦隠しておかなきゃいけないってわけですよね。つまりこの例えは何を教えたいのかですよ。いいですか、天の御国はこのようなものだって言ってるんです。天国っていうのはこういうふうになるんだって。つまり天国を手に入れるためにはずるい方法じゃダメって、正しい方法でしか天国は手に入らないって、そのことを教えている例えなんですよ。正規の方法でね、 つまりどうですか、道であるキリストを通って天国に入るべきだということを教えている。立法の行い、いい人になること、修行を積むこと、そんな方法では天国は手に入らないんだと。キリストを信じる信仰、それも純粋な信仰によってのみ天国は手に入る。正しいやり方でしか天国は手に入らないんだということを教えているわけですよ。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。お分かりいただけたでしょうか。では続いて45節46節。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。まあ、よく似た話ですよね、44節とね。よく似た話だけれども決定的に違うところがあります。何が違うか、御国は、天の御国は真珠のようなものだとは言ってないんですね。44節では宝のようなものだと言ってるけども、45、46では真珠のようなものではなくって、何が天国に似てるかって言ったら商人ですよ、商人。天の御国は良い真珠を探している商人のようなものだって。二つ目の例えは、天国は宝の価値に似ているのではなくって商人の行動がそっくりだって言ってるんですよ。ただ見つけたらそれを全財産で買うというのは同じですけどね。けど違うんです。商人の行動が天国のようだって。じゃあ商人の行動なんですか。それは宝を探している、それが行動ですよ。良い真珠を探すというその商人の行動が天国みたいだってイエス様はおっしゃってる。つまりこれは何を教えているかといえば、神様は真珠のように尊い魂を探しているっていうことなんですね。神様は、そしてそれを見つけたら持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまうっていうんです。そう、神様もよろしいですか、尊い魂を見つけたらその魂を買い取るために全財産と言えるほどの尊い御子キリストの命を犠牲にして買い取ってくださる、そのことを例えているわけですよ。天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。ですからこの2つの例え、似たような例えだけれども意味が違うわけですね。1つ目は正しい道で天国に入らなきゃいけないっていう教え、そして神様はそんな人を探して買い取ってくださるという教え、それが最初の2つです。よろしいでしょうか。もう1つありますからね。47、48節を読みます。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ座り込んで、良いものは器に入れ悪いものは捨てるのです。この例え、天国は何に似ているか、それは地引き網に似ているっていうんですね。海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものだって。手当たり次第に何でもかんでも集めるんだって。けど網がいっぱいになると岸に引き上げそれを選別する。 それが天国に似てるっていうんですよ。つまりこれは何を教えているか、世の終わりの裁きのことであるわけですね。世の終わりの裁き、49、50を読めばよくわかるでしょう。この世の終わりにもそのようになりますね。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを選り分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。そうなんですよ。この世の終わりにそうなるんです。手当たり次第集めたけど、ね、それを選別するんですって。それもですよ、正しいものの中から悪いものを選り分けるんだと。つまり教会の中から選別するって、裁きが始まるんだと。これは畑の毒麦の例えと同じなんです。畑の毒麦、ね、神の畑に敵がサタンが毒麦をまいた。だけど今はまだ刈らないで、収穫の時になったら選別して、毒麦は焼いてしまおうっていう話。その結論、42節に書いてある通り、42節、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。同じく50節も、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。結論一緒、同じことを教えているんです。神様は正しいものだと思った、たくさん、もうどれでもいいからとりあえず信じろっていうやつをみんな集めるね、教会に。イエス様を信じますっていう人、どれでもいいからもうよりどりみどり全部集める、手当たり次第集める、まるで地引き網のように。けどそのいっぱいになったものを、良いものは器に入れ、悪いものは捨てるって選別する。この世の終わりにもそうなりますって。正しいものの中から悪いものを選り分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。教会から始まる世の終わりの裁きを教えているわけです。ですから51節、あなた方はこれらのことが皆分かりましたか。彼らははいとイエスに言った。これらのことですよ、よろしいですか。今お話しした3つの例え話はどういう意味かということを、分かりましたかって、これらのことをみんな分かりましたかってイエス様おっしゃったんですよ。そしたら弟子たちははいって言ったけど、多分分かってないでしょ絶対。で、今でさえ、今の時代でさえこの例え話確実に誤解されてますよ。本当の意味は何か。まず一つ目の意味は、天国はキリストを通ってでしか入れないんだ、正しい道通っていかなきゃいけないんだという、それが44節の例え。で、2番目は、神様は御国に入るべき、そんな尊い魂を探している、それでキリストの命をもって買い取ってくれるっていう話、45、46節ね。そして47節以降の例えは、御国、教会から偽りの信仰者が取り除かれるということを教えるわけです。それがこの箇所の例えの意味です。それを分かった人は多くはないんです。そこでと主は言われた。それが52節、そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。これ弟子たちのことじゃないですよ。御国のことを本当に悟った人はこうだって言ってるわけですね。52節、御国の奥義を本当に悟ったならば、まるで一家の主人のようにってことでね。 その点ナザレの人々はどうであったか、それが続く53節から57節お読みします。これらの例えを話し終えるとイエスはそこを去られた。それからご自分の教理に行って街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の教理、家族の間だけです。ナザレの人々はイエス様が子供の頃からよく知ってたので、あれは大工の息子じゃないかとね、おしめ変えてやったぞわしゃとかね、そういうふうにイエス様がキリスト神の御子だということに悟ることができなかったわけですよ。でイエス様はそれを不信仰って言われてるんですね。58節で彼らの不信仰って。だからナザレの人々がキリスト救い主という神の国の奥義を悟ることができなかったのは何故かって言ったら、人間的な価値観が心の蔵の中に満ちていたからですよね。あそこのヨセフの息子じゃないかってね、兄弟たちも私たちと一緒に働いてるじゃないかってね、何がキリストだ、何が神の御子だってね、神の御子キリストが来臨したというこの御国の奥義を悟れない理由、それは人間的な思いが心の蔵に満ちているからだと。ゆえに天国を悟ることができない。だからイエス様はそんな人々に奇跡を見せても無駄だと考えたわけですね。58節イエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかった。全然しなかったわけではないんです。いくつかは奇跡を行っているんです。54節を見ると、54節に不思議な力って書いてあるでしょ。イエス様を見てね、なんだこのヨセフのガキはどうしてこんな不思議な力があるんだってびっくりしてるわけでしょ。不思議な力、脚注では奇跡と書いてますよ。ナザレで奇跡を行ったんです。人々はそれを見たんです。見たけど悟らなかったんです。聞いても聞いてない、見ても見てない。律法学者パリサイ人と同じですね。これもイザヤの予言の成就だと言えるでしょう。イザヤの予言何だったか、この13章14節15節に言われています。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。この予言が成就しているわけですね。見ても見ず、聞いても聞かず。私たちは聞いて悟るものでありたいと思います。そして御言葉の本当の恵みをですよ、皆さん、御言葉の本当の恵みを旧約聖書からも新約聖書からも豊かに受け取れるものとなりたいと思うんですね。御言葉の本当の恵みです。それこそが御国の奥義ですよ。天の御国はどのようなものであるか、 天の御国はこのようなものであるというこのイエス様の例え話の本当の意味を理解して、その御国の奥義、その御国の恵み、素晴らしさを私たちは豊かに味わいたい。それは新約聖書からだけでなく旧約聖書からも、人々がたくさんの人が誤解しているような教えではなくって、予部記に書いてあったように、皆さん何回も言ってるから覚えておられるでしょうけどもね、あなたの始まりは小さくとも後には大きくなるのだって、これキリスト教会では大喜びして使われる御言葉でしょ、ね、私たちは小さな群れだと、そうだけど後には大きな群れに成長できるんだ、ハレルヤ、信じます、ね、神にはどんなことでもできるのですって、それ恵みかって誤解だっていうことですよ、間違ってるんですよ、本当に御言葉の恵みを受け取ることができてないんです。あれはヨブの友人たちの間違った言葉に過ぎないのであって、神の約束ではありません。神様は小さな群れに対して恐れるなとおっしゃった。どうしてか、それは大きくなるからじゃないですよね。何度も話してます、大きくなるから心配するなって言ってるんじゃありません。天の父なる神は喜んで御国を与えてくれるから、だから恐れるなってイエス様はおっしゃったわけですよ。そのようにして本当の御言葉の恵みを、本当の恵みを私たちは豊かに受け取ることができるように求めていきましょう。お祈りしたいと思います。